次はパネルディスカッションです。どうぞお聞きください。
それでは中田先生にマイクをお渡しいたします。
はい、それではこれからですねパネルディスカッションを始めたいと思います。パネルディスカッションの進行をさせていただきますのでよろしくお願いします。でこのパネルディスカッションでは先ほどご説明ありましたようにですね基調講演を受けてですねこの代読代筆っていうのをどうやって普及させていけばいいかということを考えていきたいと思うんです。調査の結果から見るとですね代筆代読に関してはニーズすごい高いわけですよ。にもかかわらず意思疎通支援事業という地域生活支援事業で代筆代読使っている人っていうのは実施されている、実態っていうのは 1.4% しかないわけですよ。この実態をどう考えどういうふうに変えていくかっていうことをこれから議論をしていきながらですね、まあ必要性あるわけですからぜひ多くの自治体でこれが実施できるような状態っていうのを作っていきたいなと。これからの進め方ですけれども最初にですね3名の方に話題提供していただきます。それぞれですね当事者の立場、それから事業者、それから従業者の立場、そして3番目に行政の立場という3つの立場からそれぞれ話題提供をしていただき、その話題提供に対して3人の方からですねコメントをいただきます。意見を述べていただきながらこの議論というのを盛り上げていただく役割というのが後半の3人の方、指定討論と呼ばせていただきますが指定討論者として登壇していただきたいと思います。最初の話題提供はまず当事者からの声を聞きたいと思います。神奈川県の鈴木さん、当事者の立場からですね代筆代読に関して求めること等をご発言いただきたいと思います。
当事者の立場から話をさせていただきます。自宅で読んでもらいたい文書というのは何があるのか。まず役所から来る公的な文書、それから電気とかガスとかそういった公共料金とかの請求書や領収書、それから買ってきた食品の表示ですね、まあ、これには賞味期限とか消費期限とかがあります。でこれは外で読んでもらってもその時じゃ覚えきれないのでやっぱり家で読んでもらいたいっていう部分だと思うんですね。そうすると情報という中で考えていくと家にある衣類、いわゆるこれってどうやって洗濯するんだというようなものはそこでないと分かんないんですよ。だからそういう意味でね仕分けとかそういうのも大事なんじゃないかなというふうに思っています。で自宅で行う代筆なんですけど、ここが読むっていうことよりもちょっと難しくなるというのは、公的の文書や手紙などはまあまあそこそこ誰が書いてもいいんでしょうね。ところが自分で何か書かなきゃいけないっていうことと印鑑を押すのはどうすんの、それから代筆の仕方どうやって書いたらいいの、まあ当然読み方もそうなんですけど代筆する時の配慮だったりいったものもきちっと教わらないとできないんじゃないのって思ってはいます。見えるからできるわけではないということです。見えてることをどうやって支援に生かすかってところが重要かなと思います。私どもは授業を行うために養成研修をしました。でそのためにテキストっていうのも作りました。今後ですね視覚障害当事者がやっぱり私たち自身が代筆代読必要だと、ちゃんと家で読んでもらうことを進めることが重要だという意識に立って進めることが必要じゃないのかなというふうに思っています。
それではですね、続きまして話題提供のお二人目です。事業者従業者の立場から棚橋さんにですねお話をしていただきたいと思います。
実際に今回の調査でも公的なサービスを利用したことがある方が7割以上いらっしゃって、そのうちの同講演後では9割を超えるという、まあ、これも当然うちの事業所の情報ですけども、困ったことはあるのか、いや支援をする上で困ったことがある、ここで僕らははっきり分かったのが利用者さんの数値としてはかけ離れているということです。ヘルパー自身は代筆代読をしていて困ったことがあるって答えた方が 33% しかいなかった。代筆をしてて困っていること、それとやっぱりどうしてもやりづらいっていうのがお金に関わる署名サイン、銀行とか、まあ、お金に関わることです。じゃあ代読では何が、読めない漢字があるっていうことです。勝手に読み飛ばす勝手に読まない、もうこれ見えてないので後からの結果は分かったんだけど、実際こうやってヘルパーにもう正直に答えてもらったらそういう事実が発覚してきたと。であと電化製品とかはやっぱり向き不向きがあるんです。やっぱりね得意な人と苦手な人が絶対的にある、でもこれも必要なっていうことを理解していかなきゃいけないってことです。それから困りごと対策では こういったいろんなやり取りの中で代筆代読のを行っていったか、どういわれて代筆について銀行窓口で職員を呼んで行員に代筆を何とか頼んだとか、あるいは銀行系の債務は家族から直接依頼あったら書くとか、これは結構どこの基準で代筆代読するかというのはバラバラなんですね。ここは代筆代読支援していいよって言っても細かい研修の内容もないですし、事業所からも詳しい指示もないので、なかなか手がつけようがないということが、でもその中で必要があるというニーズでなんとかこなしているというヘルパーさんの実情が現れたと思います。
行政の立場から引き続きお話をしていただきたいなと思います。安孫子市役所からですね、来ていただきました武井さん。
代筆代読ヘルパーの制度の趣旨とか目的につきまして、安孫子市で定めているところではですね、視覚的な情報を制限されている障害をお持ちの方に対し、所定の研修を受けた代筆代読ヘルパーをご自宅に派遣し、障害者への情報の保障をすることを目的としている制度です。これまでの安孫子市で行ってきました経緯としては、平成19年に代筆代読ヘルパーの研修を市で実施しています。そして翌平成20年に試行事業として開始し、さらにですね、平成21年の8月から本格実施をしております。このためですね、事業者向けには研修というのを市で実施しておりまして、代筆代読ヘルパーが視覚障害のある方の家を訪問してですね、単に生活情報をお知らせするだけではなくて、架空請求や振り込み詐欺等ですね、そういった犯罪から障害をお持ちの方を守ること、またその様々な福祉サービスの橋渡し役となるためのヘルパーさん養成として研修等を行っております。代筆代読ヘルパーの事業の内容についてです。安孫子市障害者等在宅生活支援事業規則において定めておりまして、公的機関その他これに準ずる機関から交付された書類及び配布された資料の代読、日常生活用品の取扱説明書の代読、公的機関その他これに準ずる機関へ提出する各種申請書の代筆、そしてその他市長が必要であることを認めるサービスにかかる代筆または代読となっております。実際の利用としましては、郵便物の確認と代筆等の整理、それからアンケート調査等の代読と代筆、それから面白かったのがですね、コープの生協カタログの読み上げ等であるとか、あと代筆、他の事業との比較ということを行いますと、同行援護に関しましては外出先での代筆代読というのが可能ですのでね、そちらは使っていただいています。ただ居宅での代筆代読は同行援護だとできないことになっておりますので、ホームヘルパーさんは居宅での代筆であるとか代読というのを行っているんですが、これはあくまで家事援助に伴った場合にできるというふうに考えております。でヘルパーさんはいらないんだけれど代筆代読については困っているといった方たちのために、居宅での代筆代読これができるというのは必要なことではないかなと考えています。
これから指定討論に入りたいと思います。今の話題提供を受けてですね、質問やコメント等をいただきたいと思います。まず最初はですね、当事者の立場から、弱視の当事者でもあるね、一色さんからお話をしていただきたいと思います。
特に弱視の人でこういった代読代筆の支援を受けられるんだということを知らない人、まあまあいると思うんですね。そういう方々に対してどういうふうに周知をしたらいいか議論をしたいなと思っていまして、視覚障害の当事者団体で弱視含め新しく新規に会員登録をされた方々に対して、うちの市ではこんなサービスがあるんだよとか、うちの市ではこんなことやれるんだよとか、それは代筆代読の支援に限らないかもしれないんですけれども、そういったその最初の周知の取り組みをどのくらいされているのかなというところが気になりました。基調報告の中で資料に載っていた数字としてですね、代筆代読の支援で困ったことはありますかというアンケートの項目の回答の中に、個人情報の漏洩があったという項目がですね 15.4%、僕は少なくとも7回に1回僕の情報が漏れるっていうのは困るので、それは嫌だなというふうに思っています。 個人情報の保護に関しても大事な要素としてより充実を図っていただけたらと思います。時々ですね、大学とかでユニバーサルデザインの授業をしてほしいなんて言われてですね、ゲストで呼んでいただいたりするんですけれども、呼んでいただいた大学からですね、マイナンバーカードを出してくださいっていうのが来るんですね。ちょっと僕の視力だと見るのと書くのが辛いので誰かにやってもらいたいんですけども、確定申告と企業間の契約書の取り交わしについては僕は IT を使ってまして、確定申告についてはマネーフォワード MF クラウド会計かな、確定申告かなっていうサービス、それから契約についてはつい最近ですけどもクラウドサインっていう、あのウェブ上でインターネットを使って契約書の取り交わしができますっていうサービスがあって、これを使ったりしています。
今回田中弁護士に参加していただいておりまして、法律的な観点からですね、ぜひご発言をいただきたいと思います。
自宅の中での話に絞って発言したいと思うんですが、自宅の中でのですね、その意思疎通支援を拡大するしていくためにはですね、個人情報とどう向き合うのかということを真剣に考える必要があると思うんです。15% の方が漏洩したこと経験を持ちというのは私は高いと思っているんですね。先ほどのようにマイナンバーというものもありますし、あるいは住民票とかですね、戸籍とかですね、こういったものについては見てほしくないと、そういう視覚障害の方もあると思うんです。私たちはやはりハンディがあるだけに、犯罪から身を守るという術も気にしておかなければなりません。こういった情報とどういうふうなルールを作っていけば一番いいのかということを考える必要があるわけです。意思疎通支援を担当する支援者の方に守秘義務を負わせると、これで用が足りるかどうかですね、守秘義務を負ってくださいと言って何でも見せていいんだろうかと、守秘義務を負っていただいて守れる部分もありますが、やはりマイナンバーカードなんかは仮に守秘義務を負っていたとしてもやはり見たくない、非常に秘匿性が高いものでもあります。健康診断の結果なんていうのもですね、あまり人には見せたくないという人もいるかもしれませんね。さまざまな情報がある中で守秘義務で対応するのか、あるいはもうここの部分は支援者の方にはお願いをしないと、やっぱりしないようにしようねというような共通の項目というものも作っていく必要があるんじゃないかなと。お互いの中でですね、その支援をお願いする側、それからお願いされる側がお互いにこう安心してですね、制度を使うような仕組み作りを知恵を絞って考えていかないといけない。
新潟大学の渡辺さんからですね、お話をしていただきたいと思います。
こちらに表になっておりまして、2年前に僕自身が派遣をいただいた調査と今年度の調査との比較というものをやっております。対象者の違いがありますので、結果的にですね、回答者の中で全盲の方とロービジョンの方の割合がこう変わってきておりまして、でそれともう一つ大きな違いなんですけども、代読代筆の範囲っていうのをどういうふうに捉えるかっていうことで、2年前の時にはですね、公的支援だけではなくって家族知人等にも含めて質問をしておりました。それに対して今回も話をこう絞っていこうということで、公的支援のところに絞られてきています。依頼先ですね、でこちらのところが一番今回のところでも大事なところだと思うんですけど、回答として誰に代筆代読をいらしているかという回答では、多かった順に同行援護が 74%、 居宅介護は 36%、 そして家族が 64%、 知人が 47% というふうに出ておりました。今年度の調査は公的支援に限るということなんですけど、同行援護が 87%、 居宅介護が 44%、 10% ほどずつ多いという回答が出てきています。視覚障害者の不便、見えない見えづらいということで、やはり移動の不便と読み書きの不便というふうに大きな不便というふうに書かれております。それに対して人的では同行援護というサービスがあるのに対して、読み書きの方に対しては制度としては作ってきてはいるんだけど、なかなか普及していないという問題があると。でそれと比較して、今この人的支援に比較して ICT の方では、移動に関してはナビゲーションというソフトが、これもかなり使えるようにはなってきました。かといって完璧ではないわけですよね。やっぱり人に頼んだ方が安心なところはあると思います。で読み書きに関しては僕自身も携わってきたコンピューターを使うことによっていろんなことができるようになるということもありますけれども、そうは言っても機械はなかなか難しいよ。 こんなのを読みたいというように具体的に挙げていくと対応していく業者の方もいらっしゃいますので、まあ、どちらも育てていくというんでしょうか。そして人的の方も機械の方もどちらもうまく使い分けていくということができる。使い分けるにはまあサービスが十分にあるというのが前提なんですけども、まあ、そこのところを皆さんで育てていきたいなというふうなことで、この話を終わりにさせていただきたいと思います。
パネリストの皆さんにですね、一言ずつですね、お話をいただいて締めさせていただきたいと思います。渡辺さんからですね、それぞれご意見いただきたいんですが、特にですね、この 1.4% 増やしていくためにどうすればいいかっていうことが今日すごく重要なポイントの一つだと思いますので、その点に必ず触れるようにしていただいて、まとめをお願いしたいと思います。では渡辺さんからお願いします。
僕自身大変勉強になりました。まとめじゃないんですけど、ずっと聞きたかったんですけれども、アビコ指導だけですみません、だいぶ前から始めておられたんですけども、何がきっかけだったんでしょうか。強く要望された方がいらっしゃったのかどうか、なんかそれ一つ先ほどの、広めていくきっかけっていうところに関係するかなということで、この質問で最後に伺いたいと思います。
星野武井です。ヘルパーさんが非常に困られて、どこでもサービスが受けられない方がいると。やはり区分の軽い方というのは、その居宅のサービスが入らなかったりするんですね。なので、その代筆代読だけをしてほしいっていうニーズが市民の方から強く視覚障害者協会を経て上がってきたと聞いております。まずはその困っている方をが声を大きくして言うことが大事なのかなというふうに考えています。以上です。
聞いてみてよかったですけど
、はい、田中弁護士お願いします。
個人情報の関係で申し上げると、あまりにもですね、重たい守秘義務を負わせてしまうと引き受け手がなくなってしまうということもあるんです。で、我々は弁護士ですから、守秘義務当然なんですね。この代読代筆というその制度の中で、あまりにも重たいその守秘義務というのを負わせてしまうと、今度は引き受け手がいなくなってしまって、この 1.4% という数字が上がらないと、そういう面も考えないといけないというところを一つコメントして挨拶にさせていただきます。
石木さんお願いいたします。
はい、 1.4% どう上げるかという話ですけど、まずは私自身が同行援護を使い、代筆代読のサービスを使ってみるというところからスタートしたいなと思います。それとですね、ここに参加されている当事者の皆さん、当事者の役割やニーズを伝えることだと思いますので、変えられた後ですね、ご自身の地域で代筆代読の支援やってますかとかですね、どんな風に受けてますか、どんなものを書いてもらってますかっていうですね、話をぜひしてもらうところからスタートするのがいいのかなというふうに今日の議論を聞いて思いました。
武井さんお願いします。
貴重なご意見お聞きできてとても参考になりました。ありがとうございました。やはり 1.4% を増やすためのことなんですけれど、今のですね、同行援護であるとか居宅サービスの中で、もしかすると自治体の担当者が十分賄えているというふうに誤解をしているのかもしれません。なので、これも先ほどの話に通じてはくるんですが、やはり利用されている方たちがこのサービスでは不十分だということを声を大にして、その自治体の職員であったり、例えばサービスを提供してくださっている方たちに言っていく必要があるのではないかと思います。簡単にはなかなかいかないかもしれないですけれど、そういったことを一つ一つ積み上げていくしかないのかなと考えています。
田中さんお願いします。
最終的にヘルパーにアンケートを取ったんです。代筆代読の研修あったら受けるって聞いたら、7割以上の方がやるって言ってくれました。じゃあその代読代筆だけで仕事するって聞いたら、これも同じく7割の方がやるって、ということはうちの事業所は準備をしていますだからあとは皆さん方の要望があれば、事業所はこうやって動いてきますので、ぜひお声を出していただいて、代筆代読の支援に結びつけていきたいと思っています。
では最後は鈴木さんお願いします。
鈴木です。3つあります。一つは私たち自身です。で、やっぱり私たち自身がお友達や家族でやってもらっている代読や代筆をきちっと制度としてやってもらいたいって行政に言いに行くことが一つ。それから手話通訳はや要約筆記は県や市町村の必須事業なんです。必須事業だから作らざるを得ないんです、従事者を。ところが代読代筆の従事者は任意事業なんですよ。やってもやんなくてもいいっていう事業に入っちゃってるんです。だからやってくれてないっていうのが2点目です。ちゃんと厚労省がきちっと必須事業っていうふうに持ってってくださいと我々も要望していかないといけないのかなと。3点目はカリキュラムです。代筆代読をきちっと入れてほしいって言ったら、 県の担当者はどう言ったかというと、いや厚労省でカリキュラムを作っていません、だからそれは盛り込めないんだという回答でした。ということは厚労省も頑張ってもらって、この代筆代読の従事者のカリキュラム、養成カリキュラムをきちっと作ってもらって、この3つが揃って初めて8割9割いくんじゃないかなと。だから皆さんの努力と、それから行政の努力と厚労省の努力かなというふうに思っております。
鈴木さんおっしゃられたように、必須事業にこれをしていくっていうことがすごい重要なポイントで、厚生労働省も今回研究として日毛連にこの事業っていうのを預けてくれたのは 1.4% を上げない限り必須事業にはならないということです。1.4% のような低い事業に関してこれを必須にできるかというとできませんので、これが何十パーセントっていうオーダーになっていかないと必須への議論っていうのは出てこないんではないかなというふうに思いますので、ぜひともユーザーの声を上げていただければと思います。
声の広場ホームページでは、このシンポジウムの基調講演パネルディスカッションのノーカット版を聞くことができます。こちらもどうぞお楽しみください。シンポジウムに関するお問い合わせは、組織部団体事務局までご連絡ください。電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。